皆さんおはようございます。神に喜ばれる捧げ物というテーマでお話を進めてまいります。21章の1節から4節まで短い箇所を読んでいただきましたが、その前のルカの21章の前のページを一つめぐっていただいて、125ページの下の段45節から、ルカの20章の45節から読んでおきます。これは実は続きなんです。21章の前のページ、20章の45節からお読みいたします。民衆が皆聞いているとき、イエスは弟子たちに言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣を着て歩くのを好み、広場での敬礼や街道の定石や宴会の上座を喜び、ヤマメたちの家を食い倒し、見栄のために長い祈りをする。彼らはもっと厳しい裁きを受けるであろう。私たちが神様という方は外の顔形を見るお方じゃなくて心を見られるということを、少年ダビデの選びの箇所から学びました。また先週は箴言の21章の2節を取り上げながら、神様は人の心を見られるだけじゃなくて人の心を測られるお方、人の心の値打ちというものを見抜かれ、測られるお方だということを学んだことであります。さらに使い加えるならば、私たちの心にその値打ちを測られるだけじゃなくて、報いられるお方であるということも付け加えたいと思います。今日は、人の心を見られ、人の心の値打ちを測られるイエス様が、まさにその具体的実例として人々の献金をしている姿をご覧になったということですね。そしてその人の捧げている人たちの心を測られたというお話なんですよ。皆さん、献金というのはですね、信仰、我々のイエス様を信じる信仰を、神様を信じる信仰を表明する非常に大切で優れた信仰の技なんですね。私たちは表面に現れているところのこの額、献金額というものをこの気にすることが多々ありますけれども、どれだけ捧げることができたか、あの人はこれだけ捧げた、すごいなというようなことでありました。だけども、イエス様は額も大切だと思いますが、しかし、その捧げる捧げ物をした心、人の心を見られ、またその捧げている人の心を測られる方だということですね。ここをちゃんと私たちは今日学びたいと思います。皆さん、私たちが捧げるということにおいて、私たちの心がそこに表され、そして神様は私たちのその心を測られるお方なんですね。ある時、イエス様は神殿で人々が献金口に献金を投げられるその様子を見ておられました。21章の1節ご覧ください。イエスは目を上げて、金持ちたちが賽銭箱に献金を投げるのを見られ、公約は献金箱になって賽銭箱と訳しておりますが、いや、私たちにはよく分かりやすい、あ、賽銭箱のことかということでありますが、お宮さんにある賽銭箱というのがありますけど、そこにお金を投げ入れる、ちょっと後で説明しますが、エルサレムの神殿、ユダヤ教の神殿はちょっと違ったようでありますけど、賽銭箱に献金を投げられるのを 見ておられたんですね。マルコの12章の41節から44節が並行記事になっておりますが、イエス様は座って見ておられたようであります。 ある人は座ってという言葉の中に審判者の姿があると、こういうねちょっと厳しい見方になりますが、見抜かれるわけでありますね。イエス様は金持ちたちが献金箱にたくさんの献金を投げるのを見ておられました。真鍮のラッパの受け口がありまして、おそらく袋から入れますとね、どうしよう、な音が立ちます。ギャラギャラギャラという音が立ちますね。たくさんのお金を投げるのを見ておられました。周りの人たちが思わずポッと振り向くような、献金の仕方がさっぱらだな、すごいな、あんなたくさんされて経験な人だな、まあ、そういう見方をしたか、一般的にしたかもしれませんね。また一人の貧しいヤモメがこの献金箱に近づきまして、握っておりました、手握りしめておりました。これ汗ばんだレプタという銅貨、これ薄っぺらい銅貨2つですね、投げるのを見られたわけであります。そしてマルコによるならば、弟子たちをそこに呼び寄せてね、弟子たちを呼び寄せて言われたんです。いいですか、あのヤモメは誰よりもたくさん多く捧げたんだよ、こう言われた。今日お金と関係なく生きている人はおりません。そして人は自分のお金をどう扱うか、何のためにその収入を与えられた額を獲得した額を何のためにどう使うかということにおいて、それぞれのその人の価値観が現れます。何をその人が大切にしているかということが分かってくるんですね。そのことについてイエス様はあの三条の水訓で言われました。あなた方の宝、これはお金と言い換えていいかもしれません、あなた方のお金があるところにあなた方の心もあるからです。こういう自分のために錆びついたり、盗人に盗まれたり、亡くなったりするところのこの地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のために尽きることも錆びることも盗まれることがない天に宝を蓄えなさい、こう言われた後で、あなたの宝のあるところには心もあるからである。皆さん、優しい言葉ですが、ギュッとする言葉なんですよ。私たちの心をつく言葉なんです。ハッとする言葉なんです。またしなきゃいけない言葉です。あなたの宝のあるところにはあなたの心もある。あ、そうですね。本当にそうですね。ですから信仰の技、行為としてのこの献金ということは、その人の心、価値観が神様に対する価値観、捉え方、神様どのようにその人が大切にしているか、どの程度大切にしているかということが現れるんです。お金を捧げるというのを献金と申します。物を捧げるのを献物と申します。物々交換というのを昔はやっておりました。昔は物と物とのやり取りが普通だったわけであります。漱石の中に最初に現れる捧げ物が出てまいります。カインは農耕者でありました。百姓さんでありましたから、その作物を持ってまいりました。神様の捧げ物です。弟のアベルは羊飼いでありましたから、その羊の良いものを得りすぐって持ってきてお捧げしたのであります。献金もそのように物によって、このその価値を代表してですね、捧げたのでありますね。昔はそういう献物が普通でありました。しかし後にお金が作られ用いられて、貨幣経済の世の中が生まれるわけであります。で、貨幣経済の世の中では、社会では物の全ての価値というものが一応お金に換算されて値積もられるわけであります。目に見えないものも一応お金で表現されます。もちろん全てがお金で換算できるわけではありません。お金で測れないものもあるわけであります。 その意味でお金が全てではないのですね。